これからはテレビから映画の方にシフトしていくっていうふうにおっしゃってたんですけど、ただやっぱりテレビでもアイドルドラマではなくって、例えば松井フォンバオもそうですし、イーバーチンとか、あと私好きだったのがあの中人シウソ、やっぱりすごくいいドラマにいい作品を選んで出てらっしゃいますね、ドラマもね。だから例えば今後そういういい作品であればドラマももちろんやっていかれるんだと思うんですけども、そこら辺で自分でマネジメントしてるっていうところで、相手とのその調整とかで難しいことがないのか、あるいは逆に事務所がないからもう全部自分の意思でできるから大変でもやっぱりそっちの方がやりがいがあるのかな、その辺はいかがですか。
压力大可能是在时间的安排，所以可能是工作演员 不是在台湾你要生活，你当然只当演员可以，那如果你不接其他演员以外的工作其实很简单，那我已经尽量让自己能够简单了。可是在矛盾的是，矛盾的是演员跟明星跟偶像其实是在台湾是模糊的，当你到了一个程度，我相信日本也是，就是你到了一个高度之后会有广告，会有人会希望你代言，那个是应该是经纪公司处理的事情，可是我没有经纪公司，等于是我如果有人像我拍了最近拍了一些广告，那很荣幸被邀请，可是就变得是说那个是演员以外的工作，我就会在演戏当中要去请假，要去协调我要去拍广告哦，那拍广告或是代言，那就对我来说是一件麻烦的事情。对，因为戏剧的环境我们非常熟悉，因为拍了 十年八年的戏，演戏就是我们做好该做的事，那广告又会有另外一种状态，要是好的就是给大家看到好的东西，我们代言它让你们认识这样，所以我觉得比较辛苦的是在这边要做一个调整。对，不然我觉得如果单做演员是一件很幸福的事情。对对对对。
はい、一番大変なのはやっぱりスケジュールを組むことなんですね。一人でマネジメントするのが時間 あのコントロールが本当に大変で、特に私は役者としてその芝居の環境はすごいあの慣れてるんですけれども何の支障もないんです。自分の意思であの動くこともあまり難しくないんですけども、今の段階では割とあの普通に仕事をしてるんですけれども、でも台湾では、まあ、日本もそうかもしれませんが、俳優と芸能人とアイドルの境目が曖昧になってるんですね。ある程度の知名度があるとそこの大体タレントです。でタレントには CM のオファーが来るものです。で CM とかこういうコマーシャルの仕事はやっぱり収入になりますので、まあ、そのいいものを紹介する、そしてメーカーさんが自分にオファーをしてくださることもすごい光栄だと思って、最近もあの CM 何本を撮らせていただいてるんですけれども、でもそれを撮るためには CM の撮影だったり、もしくはイメージキャラクターのイベントだったりして、そういったことに使う時間はやっぱり自分の撮影のスケジュールの中から調整しなきゃいけません。で自分は役者ではありながらあの休みを取ったり、ちょっとあの今から別仕事で失礼しますみたいなあのことを言わなきゃいけなかったりというところがすごい大変だと思います。なので役者とタレントの切り替えっていうバランスを取るにはちょっとこうやっぱ大変だなと思ったりしますね。
なるほどね。そうですか。で イバチンと松井フォンバオン、やっぱりこの受賞したこの2つの作品がウカンレンさんという俳優さんをすごくステップアップさせた作品だと思うんですけども、この2作でご自身がすごい得るものが多かったな、どんなものをが身についたのかとか、誰かとの出会いで、例えば監督とか共演者とか、そういうところですごくこういろんなこう引き出しが増えたとか、そういうあたりのお話をちょっとしていただけますか。
我觉得是幸运接到这两部戏，真的是幸运，因为台湾还有很多好的演员，只不过现实问题会导致他们比较没有知名度。对，那我因为比较奇怪，奇怪就是你在偶像剧跟写实剧跟艺术片的穿梭，我觉得是最早从李启源老师那边就已经埋下这个种子，就是对演员的方向是有一个想法的。所以我觉得幸运的是，这几年下来虽然产量很大，但其实累积出来的东西是经验，那不是一两部戏可以换来。所以我觉得当然拍到你所谓的那些麻醉风暴一把青其实都是好戏，可是对我来说并不是拍了那些戏获得什么，而是感受上是一种刚刚好在对的 timing 遇到对的戏，然后走到现在我的样子。很感谢感谢所有人，没错，那每个阶段都会有那个阶段帮助我的人，不管是演员导演或是制作公司的老板。其实一切都是感觉上安排的有点完美。对我来说，在三十几岁这个阶段，不然我觉得有点麻烦的是，感觉上也是在一个阶段需要像台湾就是你红，你可能是一部戏就会哇被看到，但像我这个阶段的走法好像也不太有人这样跟我雷同，可是我是蛮珍惜现在的感觉，所以因为珍惜，所以之后的工作会更，也不是更小心，而是更放手去做，因为感觉上好像这个方向是对的，因为只是单纯的想要做一个好的演员。对，
私はすごいラッキーだと思います。やっぱり、台湾にはすごい大役者さんが多いんですけど、でもみんなやっぱり知名度がなくて、いいこういった作品に出会えない現実があります。その中では私の位置づけが多分すごい変わってると思いますね。あんまり私のようなアート作品もアイドルドラマも大衆向けな映画も歴史ヒューマンドラマも出演する俳優でなかなかいないんじゃないかなと思いますが、それは多分李启源先生が最初、私はメジャーデビューされた頃からお世話になった李启源先生に与えられた方向性が正しかったおかげでしょう。そして、先ほどおっしゃったその2つの作品はすごい貴重な体験だったんですけれども、でも私の中ではその2つの作品に出会ったからいい経験を得たっていう感覚はあんまりなくて、やっぱりこの数年間で私が出演した作品全部がいい自分のいい経験になった、自分が次のステップに向かうには必要なものになったと思います。でよく人気役者さんが人気になるっていうのはいい作品に出会えていきなりブレイクするっていうパターンが多いんですけども、でも私の場合はいいタイミングでいつもいい作品に出会えて、ちょうどそのタイミングで必要とするものに出会えて 徐々に徐々に経験を重ねていて、で今の私になるということで、すごい歩み方が他にない変わってる種だと思いますね。でもそれがすごい良かったと思いますし、自分の30代前半のその歩み方が大切にしていますし、あのこれからの歩み方ももっと大胆になれるじゃないかなっていう、やっぱ方向性が正しければ、あの自分もぶれないと信じてます
ね。そうですか。私あの一番最初にね、あのインタビューさせてもらったのがフグっていうハートンっていうリーチウエン監督の作品の時で、あの時は監督も一緒で、2度目のインタビューの時に私言ったんですけども、その時はものすごく緊張していたのか、すごく物静かな感じだったんですね。で2度目リーチウエン監督の事務所を出てフリーになった時にインタビューした時に、すっごいこうリラックスしていたので、そのこと当時の雲観姉さんに言ったら、あ、やっぱりわかるみたいなことでね。だからそのすごくリーチウエン監督のところで、まあ、多分厳しかったんだと思うんですけども、それからそこで学んで、それから一旦、リーチウエン監督のところを出てフリーになって、こう自分がこう自由にできるようになった、そういう自由度を楽しみ、そして今日3度目のインタビューでお会いした時に、またイメージが全然私の中で実は変わりました。本当に3回会って3回とも違うイメージを持った俳優さんって、私もたくさんインタビューしてても初めてなんですね。なんかいかにそのステップがただものじゃないっていうかな、ものすごいステップアップしてきたんだなっていうのを感じるんですが、ご自身ではどうですか、あのリーチウエン監督のところから出てフリーになって、そして現在までの歩みっていうのはいかがですか、その自分の中の責任と自由という観点からお話しいただければと思います。
お很難ね。其实也不是很短的时间，从河豚是2011年到2017年到 A 咖的路，到现在2017，其实8年的时间，7年的时间，对一个人来说应该是一个蛮长的，其实蛮长，我觉得蛮长，所以年纪当然比较大，这个会有一点不一样，我觉得是正常，因为每个人在每一些阶段都会有一个人生的目标嘛。那在刚入行李启源老师那边，他们觉得你可以当演员，我不觉得，那我不觉得我是一个可以当演员的人，可是他们觉得，可是所以我就变演员了。可是在那个阶段追寻的可能是自我的认同，因为你自己都不确定我可不可以当个好的演员，因为也没有人说你是个好演员，没有，只有老师跟丽芬姐只有他们觉得你是可以的，但他们也是点点点，就是后续要靠你自己努力。到 A 咖的路的那个时候，刚离开老师的公司，我接触了一个经纪人，短短的半年的时间就结束和合作。但那个时候因为在新加坡拿了一个亚洲电视的一个奖，刚好是第5年。那个时候原本我自己设定5年要是没有一个成绩，感觉上其实我应该不适合这一行，结果刚好在台湾没有，可是新加坡拿了一个，对，奇怪的奖，也不是奇怪，它是一个算正式的亚洲竞赛，对，只是比较开放。那对我来说让我留在了这个圈子的一个小小的火苗，那个很小， 但我就试着再继续演。其实最大的转变是在这三年，就是从上一次 A 咖到现在2017年的这三年，我自己当自己的经纪人，也当演员。其实我不觉得自己是在经营自己的演艺事业，没有，我只是单纯的做好一个演员该做的事的时候，我发现这一段期间是我人生很大的转捩点，不管在表演上，不管是在看待自己是谁的认同上，其实这三年给了我很多是之前从未有的一些心得。
服の時からもう7年は経ちましたね。服は2011年でしたね。で、まあ、7、8年っていうのは人生の中においても長い方だと思ってますんで、人間っていうのは人生においていろいろ変わるものでしょう。でも私は役者さんにおいて本当にこの7、8年でいろいろ変わりました。特に一元先生の事務所にいた時は、先生は私のことを俳優になれると信じてくれましたが、当時の私は全く思いませんでした。私も思いませんし、周りの人もいい俳優だよと褒めてくれる人は一人もいませんでした。本当にこの俳優になれると認めてくれたのは一元先生と当時のマネージャーさんのリフンジェでした。その二人でした。なのでその時期は本当に役者さんになる努力っていうよりもアイデンティティを探す時期だったんですね。でその一元先生ご夫婦も私は信じてくれたんですけれども、いい俳優さんとして果たしたいい結果を出せてたのかっていうことも正直くれませんでした。スタートを開いてくれただけで、あとは自分で探してくださいみたいなスタンスだったんで、当時はすごい自分を探すには相当悩んでましたね。でそしてエイカジルの時は事務所から離れた頃だったんですね。その時はもう一人のマネージャーさんであって、でもそのマネージャーさんとは本当に半年ぐらいで契約終了なんですけども、短い間ですけども、その時はシンガポールでテレビドラマの賞をいただいたんです。でそのちょうど俳優になって5年目になった時、私は実はデビューしてもし5年経っても何も成果出せなかったらやっぱり役者に向いてない、5年内に結果を出すという目標があったんです。出せなかったら役者さんに向いてないということにその至りますので、ちょうど5年目になった頃にこの賞をいただいたんで、じゃあ芸能界に役者としてもうちょっと行ってもいいかなっていうすごい小さな分岐点でしたね。でそれから自分で自分のマネージャーをやることになったんですけれども、でもあんまりマネージメントするっていう意識がなくて、ただ俳優としてどう位置付けするか、どういうふうに作品と関わっていいのかっていう一生懸命考えた結果、やっぱりこの3年で一番大きな変化がありましたね。すごいこの3年が私の中でも大きな分岐点になって、たくさんのいい芝居作品に出会って、そして最も自分をその変化させたのはやっぱり一つ目は芝居の面で、役者としてすごい心得になった3年間でした。でもう一つはアイデンティティですね。相当悩んでいた頃と比べて今の自分はすごい、自分はどう存在するかっていうことに対してしっかり認識ができましたので、今までの人生と全く違う段階になってるじゃないかなと思ってます。
从结束最后一个经纪人开始，到现在，其实就刚好大概三年的时间。这三年就是一个很 最简单最简单的工作方式就是有工作来，那我就去演，那刚好演到一些可能非主流的戏。一开始像出境事务所，它是客家电视台，它是要讲客家话的，那个不是一般演员会去想尝试的事情，因为你不会客家话你就没有办法演。那那个时候只是一种心态的转换，感觉上要卸掉一些以前所有的东西才能去更进步。那个时候只是很简单，我不知道哪来的勇气愿意去接客家话的戏剧。那麻醉风暴也在同时间拍，等于是一切的一切就这样一直演变，演着演着变一把青，然后再演着拿了奖，然后再继续演，演到失忆也好，演到很多短片也好，长片到现在，然后后来还有演偶像剧，哦，应该也是我最后一部偶像剧，不太会，应该不会再演，就是变成一切都开始慢慢的，因为每部戏刚刚最早的问题，每部戏开始现在小的东西、大的东西也好，都会去朝着一个感觉，就是你在这部戏要有所目的。那个是当然演角色是为了大家戏剧我们一起演，可是整个这部戏对自己要有一个故事，我对自己的故事就是要有一个方向。到截至刚刚结束上半年的偶像剧，我也有一些目的的去演它。那我觉得走到现在唯一的感想就是，也不要讲得太美化，可是会默默的有一种东西叫做使命感跑出来。对，我可是我不希望这个讲得太没有那么厉害，只是很莫名的觉得对，要有这个东西才能慢慢更多，所以一切的力量，可能我后来结论，这三年来的结论是，使命感日文怎么说？使命感，对，没。然后有了这个，我觉得未来我的四五年可能会，不用彷徨，也不会觉得累，因为演员的使命感是要带给大家希望，跟不再只是原先只是想当一个好的演员。好的演员之前是前五六年在努力的，但现在已经觉得演员不是好跟不好可以区别，而是你要一直演才能带给大家。因为看戏嘛，看戏不是只有娱乐，而是一种力量。像昨天我看了日本电影《怒》DVD， 都是很棒的演员，可是我觉得每部片它是很难过的片，可是每部片的背后都要应该要有一点力量。那我觉得那就是未来我要做的事情。带给大家力量。对。
まあ、この最後にマネージャーを持ってたのが本当に3年ちょうど3年前だったんで、マネージャーがいない3年間ってすごいいろいろ成長できました。でその3年間って私は本当にシンプルに役者として過ごしてきました。シンプルっていうのはオファーが来たら受けるっていう本当に簡単な考えでしたね。最初の頃はあんまりオファーがなくて、他の役者さんが受けそうにないインディペンデンスのものだったり、もしくは難しそうなものも受けようと覚悟はできてますので、例えばハッカーテレビの出陣する嘘、主教事務所は全編ハッカー校なんですよ。なので普通のハッカー族出身のものでなければ 喋れないわけですね。なので普通の役者さんはそういう出身じゃない役者さんはあんまり受けることはないと多分向こうも思ってましたが、でも私はまあその当時どっから勇気が出たのか分かんないんですけれども、やっぱり自分ができないことをしないとその前に一歩進めないという覚悟がありました。それで受けました。まあ松江フォンバーも同じぐらいの時期のものでした。でそこからいろんな作品に出会えて、まあ、イバチンだったりいろんな短編映画だったりもしくはホラー映画の主役もそうなんですけれども、あとアイドルドラマもそうなんですけども、毎回毎回こう自分に一つの目標を目的を設定していて、まあ、やっぱり役者としてこの作品に出演することっていうのは観客のため、観客を楽しませるっていうことは第一なんですけれども、でも自分の中でもちゃんと一つの目標を接することで一歩進めた気がしますという3年間でしたね。なのでこの3年間で最もの心得っていうのは、あまり綺麗事に出されたくないですけれども、本当に使命感という3文字ですね、まあ、つまり責任ということです。前 の、 質問に答えたように、私はいい俳優に求めて頑張ってきたんですけれども、でもそれが最初の 5,6 年間でして、でも今は俳優となるものはいいとか良くないとかそういう分離が私の中になくて、ただやり続けるには観客にある種のパワー をもしくは力希望っていうものは与えるじゃないかなっていう、そういう存在になりたいですね。なので今はちょっと使命感が芽生えた頃ではあります。でこれからの 4,5 年間はあまり躊躇なく迷いなくやれる気がします。
そうですか。
そう、先日日本映画の怒りを、はい、DVD で見て、まあ、中の俳優さん本当に素晴らしい俳優さんが揃いなんですけれども、でもその中に私が求めている観客に与える希望というものがありましたので、自分もああいう俳優になりたいと思ってます。
はい、これからすごく楽しみです。また今度会った時に違う印象をもらえるのかなと期待してます。ありがとうございます。
谢谢。
谢谢。
ありがとう。